もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
最初に年齢を教えてください。
74歳です。
74歳。結婚しています？
はい。
ご主人何歳ですか？
75歳です。
75歳。で、お子さんは？
子供が男の子46歳と、44歳の娘です。
で、今、あなたはご主人と2人暮らしてるんですか？
2人で。
はい、わかりました、はい。で、どんな相談ですか？
44歳の娘が、
はい、
半年前に亡くなったんです。
はい。で、44歳のお嬢様は結婚していたの、独身？
結婚してました。
結婚していたの。
はい。
そうすると、あなた、お孫さん、
はい、娘の孫がいます。
いたんですね。はい。それで、44歳の方は亡くなられた。はい。それで、はい、
それで、それからずっと、寂しくて。
ああ。
はい。これからどうしていけばいいかなと思って、先生に相談したいと思って電話しました。
はい。お嬢さんとの心のつながりが深かったのかな。
はい。
お嬢さんは結婚したのは何歳ですか？
23歳です。
23歳の時。亡くなられたのはいつって言いましたっけ？
半年前です。
半年前ですか。まだ悲しみは言えないですよね。
はい、これからもう苦しくて苦しくて。
うん。うん。お孫さんの方は何歳ですか？
上の子が女の子で20歳です。
はい。
で、下の子が男の子で中学3年生です。
中学3年生。住んでるところは別だったわけですよね。
はい、そうです。今はお父さんと孫と3人で暮らしてるんです、
うん、そうするとずっとご主人と2人の生活は長かったんですよね。
1年ほど前から2人です。息子が結婚して出て行ったので。
あ、それまで息子さんがいて3人だったわけですか、
はい、
そうです。そうすると今はあれですか、何をやってもご嬢さんのことが出てくるわけね。
そうです。もう1日何回も出てきて、その度に泣いてしまうんです。
お嬢さんが亡くなったということが信じられない
そうです。
ですよね、
はい、あの家にね、遺骨があるんですけどね、
はい、
私とこに、
はい、
それを見るんですけどね、信じられないんです。
信じられないよね。
夜に亡くなったからね、脳内出血でも夜寝てる間に朝気づいたらもう息してないっていう。
で
もう信じられない、夢みたいな感じでね、
じゃあ今はもう悲しみと絶望の時ですよね。
そうです。だからまだ仕事してるんですけどね、主人が、仕事にして一人になった時一人で泣いてるんですね、だから主人の前では泣けないです。一人になった時思い切り大声出して泣いてるんですけどね。
ああ、大声出してね、それ大声出して思い切り泣いた方がいいっていう言い方はちょっとおかしいですけれども、大声出して泣いた方がいいですよね、こういうものっていうのは我慢して耐えられるもんじゃないですからね、むしろこの悲しみを表現することの方が、悲しみの気持ちを癒してくれるんですよ、で思いっきり泣いた方が気持ちがすっきりしますよね。
そうですね。だけど主人の前ではね、主人も辛いのでかわいそうだから泣けないんです、だから主人の前では廊下のとか行って涙拭いてきて帰ってくるんですけどね、私だけ苦しんじゃないし主人もね辛いんだしね、一人になったらもう思い切り泣くんですけどね、一日何回も
何回もね。でも半年って言いましたよね。
はい。
まだ半年ですから悲しみと絶望は深いですけれども、
はい、
そんだけ大声出して泣いてれば、
はい、
最初のうちに比べば少しずつどっかで現実を受け入れるっていうような気持ちってのは今出てきています、出てきていませんか？
最初と比べれば楽になりました。
楽になりましたよね。
夜も最初は寝られなくてあれしたんですけど、この頃ちょっと楽になってちょっと寝られるようになったんですけど、
それはやっぱり大声出して泣いてるからですよね。
あ、そうですか。
悲しみの感情っていうのは、はい、抑えちゃうよりも、
はい、
表現すれば表現するほど、
はい、
癒されていくんですよ。
あ、そうですか。
でこれはあの離婚の研究なんかでもあるんですけどね、
はい、
離婚して苦しいっていう方の人で、はい、悲しみを表現しない人と表現しちゃう人とで、
はい、
1年後にどういうふうになってるかっていうようなの調査もあるんですけどね、やっぱり悲しい時には大きな声で表現しちゃうっていう方が、
はい、
少しずつに楽になっていくんですよね。
あ、急に亡くなったのでね、
うん、
娘があっちで辛い思いしてるんじゃないかとか、そういうこと考えたら、
うん、
もう辛くて辛くてね、
うん、
かわいそうで、
うん、小さい頃から関わりが深ければ深いほどね、
はい、
そういう悲しみも深いわけですよね、でもご主人はもういるし、お孫さんもいるし、泣ける時には泣けるし、で今日のご相談というのはもうそれで44歳のお嬢さんがそういう形で亡くなって今悲しくてどうしようもないと、どうしたらいいんでしょうっていうことですか。
そうです。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
突然亡くなられるほどの辛さっていうのは、
はい、
耐え難いものがありますよね。昨日の夜まで普通にしていたのに朝起きてこない、今胸の中にあるね、
はい、
ぽっかり穴が開いたような気持ち、
はい、
これどんどんどんどん大きくなっていくんだよね、
はい、
うん、だけどね、お孫さん、
はい、
20歳の残された子供さん、
はい、
中3の男の子ね、
はい、
もういるでしょ、
はい、
彼も彼女も同じように悲しいよね。
はい、そうですね。
ねえ、だからね、必死でそれに耐えてるんだよな、ね、でも加藤先生言われたように一人になった時にね、
はい、
思いの丈泣く、ね、
はい、
悲しむ、それしかできないですよ、
はい、
ね、
はい、
でね、時が解決するって簡単に言うんだけども、なかなか時は解決をしてくれるわけではなくて、
はい、
和らげてくれるというか、鳴らしてくれるというか、
はい、
ね、
はい、
ただね、奥様今はさっきおっしゃったけど、あっちでどないしてるかな、ね、
はい、
なんか辛い思いでもしてんのちゃうやろうかと思うわけでしょ、
はい、そうです。
でもね、それはね、逆に思った方がいいんだよね、お母さんのことずっと見てくれてんだよ、
はい、
お嬢さんは、
はい、
ね、ごめんね、先行っちゃってね、逆縁でね、ってね。
はい。
ね、辛い思いさせちゃうけど、ね。私は、ちゃんとお母さんのこと見てっから。
はい。
で、お母さんも悪いけど、私の子供たちのこと、私と同じように見てやってくんないってね。
はい。
そう思って見てるんだと。
はい、
ね。
はい。
そういうふうに思ってあげて。
はい。
その向こう行ってかわいそうだなんて。っていうふうに思ってあげたら、お嬢さんもっとかわいそうだよ。
あ、そうですか。
お母さん子供置いてね、まだ中学生の子供置いて先行っちゃってさぞ無念だったろうっていう、そういう思いがあるわけでしょ、
はい、
娘さんにね、
はい、
でもね、お嬢さんの方はそっちから見てんだから、
はい、
でもね、そう思ったって心の中のポカッと開いたね、
はい、
もうちょっと経って涙がね、
はい、
泣くことが少し少なくなってきても、今度はね、胸の中に開いた穴がボンボンボンボン膨らんできますよ、
はい、
ね、ポカーンとね、
はい、
あの時もっと喋っといたらよかったなとかね、
そうです、
うん、
もっといろんなこと、
そうそうそう、あれやっといてあげたらよかったのになとかね、
そう
でしょうもないこと思い出してね、なんで、あの時、あの時、あの時、きついこと言うてしもたんやろうとかね。
うん、
ね、
うん。
なんなことはどうでもええんです、
うん。
どうでもええんですっていうのは、
はい、
ちょっと乱暴な言い方したんですけども。
はい、
逆に言えば、仏さんにならはったんですから。
はい、
ね、 向こうからお嬢さんが逆に言うとね、先に行ってお嬢さんがお母さんのことをね、じっと微笑んで見てくれてると思ってくださいよ。そうでもなければ救われないから気持ちが。ね。ただ時間をかけて慣れていきましょうよ。ねえ。先生が言われたように泣くだけ泣くしかないもん。ね、
うん、
ただいないという事実はこれはもう動かしようがないんだから慣れていくしかないんです、残念ながら。ただね、
はい、
ある意味救われるのはお嬢さんの血を分けたお孫さんたちがいるじゃないですか、お嬢さんにしてあげたかったことをお孫さんたちにしてあげて、
はい、
ね、
加
藤先生に変わりますね。
はい、ありがとうございます。
まあ人は常に何かを失いながら生きていくわけですよ。それで何かを失った時に最初は否認の段階っていうのがあるんです。娘が亡くなったことを信じられないっていう、
はい、
否認の段階っていうのがあるんですよね。
で
否認の段階から次が、ああやっぱり亡くなったんだという現実を受け入れる段階になるんです。これが否認の段階から絶望の段階っていうんです。それでその絶望の段階をさっきあなたが言ってたね、大声で書いて泣いているというそういうことを通して次は再生の希望っていう段階があるんです。これが対象喪失の仕事っていうですけどね、対象喪失、人間は何かを常に失うわけですから、で対象喪失した場合にその対象喪失の仕事っていうのはまず否認、絶望、再生の希望、そして最後に新しい人生の始まりというスタートというになるわけです、だからこれを途中でやめちゃうと新しい人生のスタートが始まらないんですよ。これ
は
何も娘さんのばっかりじゃなくて恋愛の場合だってそうですよね。恋人と別れるから始まって仕事だってそうでしょう。常に人間は何かを失いながら生きていくわけです。ですからさっきあなたは半年前に比べれば楽になったって言いましたけどもね、楽になって再生の希望の段階にも入りつつあるんです。もうしばらく経つと今度は新しい人生として自分の人生を考えられるようになりますから。
先生が最初に現実を認めれば、あとは開けるって言葉ありましたね、その時それ聞いて前にそうだなと思ったんですけどね、
現実を否認する段階っていうのはどうしてもあるんです。信じられないっていうのは、だけどもう今あなたはもう信じられないっていう段階から次の段階に来だしてるわけですよ。次はもう再生への希望の段階に来ますから。
はい、頑張ってみます、
新しい人生がスタートするのを信じて、
はい、
悲しい時は悲しんでください。
はい、わかります。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
感情は表現することで処理できます。